ビジネスの羅針盤、言葉の力で未来を開く、南沢コンサルティングオフィシャルポッドキャスト。
大吾さん、こんにちは。最近全国的にクマが人を襲うっていうニュース、なんだか急に増えた気がして、ちょっと怖いですよね。
こんにちは、エリさん。いや、本当にまるで示し合わせたかのように、こう同時多発的に起きている印象ですよね。
そうなんです。で、実はですね、株式会社南沢コンサルティングの南沢博さんのコラム第104話がまさにそのクマの行動が急速に広がる理由っていうテーマなんですよ。
へえ、それは興味深いですね。どうビジネスにつながるのか。
ありがとうございます。で、その南沢さんはこの現象から、有名な100匹目の猿現象を挙げてるんです。
あー、聞いたことあります、あります。ある猿が芋を洗って食べ始めたら、一定数を超えた途端に遠く離れた別の島の猿まで同じ行動を始めたっていう、不思議な話ですよね。
まさに、ある行動が臨界点を超えると、まるで共鳴するように一気に広がると。で、南沢さんは最近の熊の行動もこれと全く同じなんじゃないかって鋭く考察してるんですよ。
なるほど。でも、その猿の話が僕たちのビジネスにどうつながるんでしょう。
ここからが南沢コンサルティングの真骨頂です。南沢さんはこの現象こそがビジネス戦略の核だと指摘してまして、ある地域で圧倒的な支持を得ること、これがいわば臨界点に達することなんだと。
あ、それってランチェスター戦略の考え方にそっくりじゃないですか。いきなり広い市場を狙うんじゃなくて、まずは一点に戦力を集中させて、そこでナンバーワンになる。で、そこで生まれた勢いが次の市場への足掛かりになると。
その通りです。そして南沢さんはその現象を意図的に起こすために絶対に欠かせないものとしてですね、顧客増加の仕組み作りを挙げてるんです。
仕組みですか。それって特定の誰かの頑張りとかじゃなくて。
はい、一人のカリスマ的な社員に頼るのでは、その人が いなくなったらおしまいですからね。そうじゃなくて、誰が担当しても自然と紹介が生まれたり、お客様がファンであり続けてくれたりする、そういうリサイクルのある仕組みこそが勝敗を分けるんだと。
うわー、それすんごく腑に落ちますね。良い行動、つまりその顧客を増やす文化みたいなものが仕組みによって、こう100匹目の猿現象みたいに自然と組織全体に広がっていくのが理想なんですね。
いやー、今回もうなりましたね。この話にピンときた方は、ぜひ南沢コンサルティングのウェブサイト訪れてみてください。南沢さんご本人が直接その哲学を語るセミナーの情報なんかも満載ですよ。
それでは最後に、リスナーの皆さんへ南沢さんからの魂の問いかけです。
あなたの会社は今、顧客を増やし市場を抑えるためにどのような戦略を立てていますか？
そして最も重要な問いですが、その成長を支える仕組みは本当に整っていますか？
南沢コンサルティングで今すぐ検索を。それではまた次回お会いしましょう。
ありがとうございました。